テリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮輝夫です。今日も80年代の洋楽と住まいのお話をさせていただきます。24分間楽しみに聞いていてくださいませ。さて、ゴールデンウィークも終わりまして、随分と暖かくなってきましたね。ちょっと嬉しいです。さて、ゴールデンウィーク中ではありましたが、5月5日には日本で稼働していた最後の、原子力発電所が定期点検に入りまして、国内の原発が実に42年ぶりに全く動いていない状態になりました。再稼働、したいという部分はあっても、なかなかね、同意とかいろいろありますので、今年の夏は昨年よりもさらに節電をしていく必要が出てきますね。ゴールデンウィーク前に断熱工事を施すことで節電ができることをお話ししたんですけれども、これはなかなか大きな工事になりますので、ちょっと手をつけにくい部分かと思います。そこでもっと手軽に節電できる方法はないのだろうかと考えたところありました。それは今ある古い家電製品を最新の省エネ家電に買い替えることです。それによって何にも気にしないで節電することができます。たまたま別の調べ物をしていて気がついたんですけれども、ここ10年間での家電製品はもう驚異的な省エネ化が進んでおります。日本製品の省エネ技術は本当に高いんだなと改めて感心してしまいました。じゃあどこから手をつけていけばいいのでしょうか。資源エネルギー庁が出した家庭の節電対策メニューというのがあるんですけれども、これによりますと、夏の日中午後2時ごろには在宅世帯は平均で約1200ワットの電力を消費しており、そのうちの約半分がエアコンなんだそうです。案の定と言いますか、やっぱり第1位はエアコンなんですね。ちなみに第2位は冷蔵庫です。その後にテレビですとか照明とかっていうのが続いていくんですが、そこで今回は快適な夏に向けての節電対策、エアコン編というお話をいたします。曲の後にまた詳しくお話ししていきますので、ぜひとも聞いてくださいませ。はい、ワン聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策、エアコン編というお話を、しております。エアコンの省エネ技術は2000年以降どんどん進みまして、10年前の機種と比べると電気の消費量が半分程度にまで、もうちょっと少ないかな、まで下がっているそうです。もうこれは買い替えがいがあるというもんですね。そうは言いましても、最高級機種のエアコンになると、たとえ6畳用でも10万円以上しますから、かなりの思い切りが必要になりそうですが、いえいえ、ご安心ください。最近の機種であればエアコンの性能を示す COP 値において普及価格帯の機種と最高級機種の差はどんどん縮まっているんですね。これトップランナー基準というのがエアコンの、目標年でありまして、この目標年である2010年に入ってから性能の低い製品というのは市場には出てこなくなってきたんですね。いわゆる基本モデルであっても高い性能を示しているものが多く、もうエアコンにつきましては高性能機種選ぶメリットはちょっと薄れてきたような感じはあります。でですね、逆に省エネ性能ではなく付加機能で違いを出すようにして、最高級の機種を設定されているそうです。ですからエアコンは夏の冷房にしか使わないんです。そんなご家庭であれば フィルターお掃除機能ですとか空気清浄機能、暖房強化機能、人感センサー付きなど、そういった付加機能一切つけずに基本機能だけの機種を選べば、わずか数万円のモデルで着実に節電できることになります。こういう買い替え方も考慮してみてはいかがでしょうか。もちろんすでにエアコンを買い替えてしまったご家庭も多いかと思います。最近の省エネ機種の特徴は、3つ特徴ありますけれども、1つ目がエアコンを作動させた時に一気に冷やすために消費電力は最大となるんですが、ある程度室温が落ち着いてきますと安定運転になって、消費電力はもう極端に低くなります。2つ目がセンサー感知を併用してますので、リモコンが置いてある場所ですとか部屋の中の周囲温度によって細かい制御をしています。3つ目、除湿いわゆるドライ運転はかえって消費電力が増えてしまいます。こういった特徴を加味した上でどういう風に使っていったらいいかというのを曲の後でお話しいたします。はい、マドンナ聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策エアコン編というお話をしております。今から節電につながるエアコンの使い方6つの工夫を紹介します。そんなの当たり前というのも入っておりますが、流さずに聞いていただけると嬉しく思います。1つ目、フィルターはこまめに掃除してください。エアコンは外気の熱交換によって空気を冷やしていますが、冷やしている空気そのものは室内の空気ですから、運転時間が長ければそれなりにフィルターにホコリがどんどん溜まっていきます。そしてフィルターにホコリがつきますと、さらに空気を吸おうとして消費電力どんどん増えていくんですね。目安としましては、最低でも週に一度は掃除機で吸うなどしてエアコンフィルターを掃除してください。2つ目です。窓の外に日焼け対策をする。周囲に建物がね、もうくっついてて直射日光が部屋に入らないという家だったら、気にしなくてもいいかなと思うんですけれども、もし西日が入るようでしたら、ホームセンターなどですだれあるいはヨシズ、それからオーニングなどね、そういった日よけ製品で窓に直接日光が入らないようにしてください。それをするだけでもエアコンの設定温度を 1,2 度上げても快適温度にできるんですね。3つ目です。エアコンのセンサー部分はきれいにしておいてください。特に本体の方ですね。今のエアコンってセンサー制御なので、ホコリなどがついたままになっていると正確な温度わからなくなって、ついつい設定温度を、下げてしまいがちですよね。ですから月に一度はセンサーもきれいに拭いておきましょう。もちろん温度センサーの前に、遮るようなものを置いたりとかね、しないでください。直接見えるようなところにしておいてください。4つ目は除湿機能は使わない。エアコンには冷房と除湿機能ありますけれども、蒸し暑い梅雨時や部屋干しをしている時にはついつい除湿の方を選びがちなんですが、最近のエアコンですと除湿機能の方がかえって消費電力、ヒーターを使うので増えてしまうんですね。逆に古いエアコンの場合の除湿っていうのは実質的には弱冷房だったので、特にそういうことはなかったんですよね。そこで除湿運転はせずに設定温度を上げた上で常に冷房で使ってください。それでもちゃんと、湿気取ってくれますから部屋干しをしてても大丈夫です。5つ目以降は曲の後で紹介いたします。はい、EXS 聞いていただきました。今日は快適な夏に向けての節電対策エアコン編、6つの工夫のお話をしております。5つ目ですね。頻繁なオンオフはしない。エアコンと言いますのは作動し始めた瞬間が一番電力を消費しますので、 ちょっと近所にお買い物とか子供を車で迎えに行く程度でしたら、むしろエアコンを止めずにつけっぱなしにした方がかえって電力使わないで済むんですね。ですから一日のうちにこまめに、しかも中途半端につけたり消したりするよりも、つけるならつける、我慢するなら我慢すると、はっきりした方がいいでしょう。6つ目です。試しに設定温度を上げてみる。これ私が、気がついたんですけども、人間というのは習慣の動物なんですよね。例年25度に設定していた人はエアコンを買い替えてもやっぱり25度に設定してしまいます。最近のエアコンといいますのは、もうセンサー制御はとても優秀で、温度湿度などの細かく設定できますので、室温をある程度高めに設定しても人がいるところはちゃんと快適温度にすることができます。物は試しで設定温度 2,3 度上げてみましょう。そしてどうしても暑いと感じたなら、その時は1度ずつ下げてみてください。これをすることによって以前よりも設定温度を上げられる可能性が出てきます。こうやって省エネエアコンを賢く使うことで、快適に過ごしながら、楽しく節電していってくださいませ。本当に今日も聞いていただきましてありがとうございます。はい、いよいよもう最後になりましたね。では今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。